もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。は
い、こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
息子のことなんですけど、
はい。
2年前に、はい。再婚したんですね。
はい。
で、お相手も再婚です。
はい。
それで、うちは2世帯になってまして、
はい。
2階と1階に暮らしてたんですけど、
はい。
1年ぐらい経った頃から、うん、なんか私に対して、不満が、たくさんあったみたいで、
うん、
お嫁さんが息子に、うん、私ら両親に出て行ってもらうか、
うん、
それかその今息子が家のローンを負ってるんですね。
あ、はい、
うん、それでそれを払私たちに払ってもらうか、
うん、
どちらかを私らに言えということで、
うん、
まあ、息子もそれは言えずに、まあ、今までいろんなことを私も助けてきてるので、
うん、
それは言えないということで悩んでたんですね、
うん、
それでそれは知らなかったんですけど、息子がまあ、半分半分の手術をしたんですよ。まあ、どっち助かるか助からんかというような病気をしたんですね、
はい、
その時に嫁がいなかったんですね、
うん、
でもはお昼過ぎぐらいしか来なかったので、
うん、
どこに行ってたのって言ったら、まあ、実家とか言いながら、
うん、
でまあ子供が2人、連れ子がいるわけですよ。お嫁さんの連れ子が2人。
はいはいはい、
それを連れ子も、息子と一緒におったわけですので、1人の行動だったんですね。
うんうん、
で、私はやっぱりそこのところちょっとね、ふっと腑に落ちない部分があったんですけど、うんうん、まあ、それは息子が倒れてるし、うん、私もまあ、息子の命が大事ですし、お嫁さんに対しては、どこに行ってたのって聞いただけで、
うん、
あとは何にも喋らなかったんですけど、
うん、
それから1回も、見舞いにも来ないし、連絡もしてこなくて。
で、お嫁さんが？
ええ。
うん。
それで、息子が入院してる間に、
うん、
この家はほったらかしじゃないですか。家に帰ってきてないから、実家の方にずっと子供連れて行ったわけですから。
あ、そうなんですか。
ええ。
息子さんが集中治療室とかで、はい、出て、だから、まあ、入院してらっしゃるとき、お嫁さんはお家に帰ってないんですか？
ないんです。
どうしてですか？
それは私が嫌いのようなんですね。
ま
あ、親が気に入らんと。
はい、それから息子さんは何ておっしゃってるんですか？
息子はその1ヶ月間すごい悩みました。今まで仲良かったのになんでこんなことになったのかっていう腑に落ちない部分がいっぱい出てきて、うん、
じゃあちょっと改めて年齢とかお聞きしますね、
はい、
あなた今おいくつですか？
69歳です。
はい。ご主人は
70歳。
70歳。はい、はい、息子さんはおいくつですか？
42歳。
はい。で、お嫁さんはおいくつですか？
33ですね。
33歳で、はい、連れ子、前の連れ子さんがいらっしゃるんですね。
2人。
前の子は、はい、前の連れ子さんはおいくつですか？
小学校6年なので12ですかね。
はい。
それから下が7歳ですね、小学校。
うんうんうん、男の子、女の子。
男の、上が女の子で下が男の子ですね。
ははは
は、はい、
はい。それで、
はい、
今のお話で言うと、まあ、2世帯住宅に住んでらっしゃって、
そうで、
不満があったっていうのは何に対する不満だったんですか？
そうですね、私もね、考えてみたんですけど、
はい、
正規で働いているので朝行って夜帰ってくるんですよ。
あなた自身が、
嫁さん、
あ、お嫁さんが、はいはい、
だから私と接点というか顔を合わせない日が多いわけですよ。
はいはい。
それで、まあ、毎日12時過ぎに帰ってきて、
うん、夜12時過ぎですか？
12時過ぎに、
うん、
それでお風呂を入るのにいろいろにぎやかに話が多くて、
うん、
もううるさかったんですね。それで、うん、私もその直に言ったわけじゃないけど、おトイレでも毎日、もう不眠症になってきてたので、もう静かに、いい加減に静かにしてほしいわって言ったのが、ちらっと聞こえたみたいで、それからもうそんなこと言う親は許せやんって言って。
それは誰が言ったんですか？許せないって言ったのは。お嫁さんが言ったんですか？
お嫁さんが息子にもう言ったんですよ。
向こうのお嫁さんが、お姑さんからいろいろ言われて、つまりあなたからいろいろ言われたと思って、嫌だっていう話はわかるんですけど、どうして息子さんのお世話もしないのか、息子さんとはあまりうまくいってないってことですか？
そうだと思うんです。だけど息子は何度も話し合ったみたいですね。今のこういう生活を。
息子さんからはそんな話は聞いてないですか？その今の再婚相手と実はあまりうまくいってないっていう話はなさってないんですか？
入院するまではうまくいってたっていうんです、
うん、
でも、入院してから私のこの言葉、まあ私が倒れた日にいなかったので、何してたのって言ったんですよ。多分それが気に入らないのか、その後何も喋ってないんだけど。
たったそれだけ言っただけで、お嫁さんは。
そうなんです。
怒ったわけですか？
そうですよ。親の態度が気に入らないと。でも、それからもう息子に対してコロッと変わったんでらしいんです。だから息子が狐に、ね、つまわられたようだって言ってなんか悩んでました。なんで今まで普通にしてたのに急に自分が入院したらこんなことになったんやっていうことでずっと悩んでまして。
じゃあ息子さんはじゃあもう一度復縁っていうかね、もう一回ちゃんとやりたいと思ってらっしゃるんですか？
二度目だったので今度は幸せになりたいと思って結婚したわけなので、そう簡単にはと思う気持ちがあったんでしょうね。
向こうのお嫁さんはなんて言ってるんですか？
お嫁さんは親から毎月4万円、ボーナス月に10万円払わさないと今の生活を続けるということで言ってるんですね。で、息子はそれはできないって言っても、もうそれの一点張りで話し合う気もないしって。で、
じゃあ、嫁さんはどうしたいんですか？
今の状態で離婚しないで戸籍だけ入っておきたいって言うんですよ。
でも、結婚してる以上、そのご主人のお食事とか。
何にもしないです。
洗濯は
しません。で、最初の頃は私が下のを畳んで家出たら、ああ、こんな汚い人と一緒に洗った服汚らしいって言われたって言って、なんか息子言ってました。それでもう洗
って。汚らしいって誰が言ったんですか？
お嫁さんが。
誰を？
息子に。で、息子はもう心がもう決まったんでしょうね、きっと。もう離婚するって。
離婚するって決まったって誰が決めた？誰が離婚するって。
息子が。息子の気持ちが。
息子さんは復縁したいってさっきおっしゃってませんでした？
息子が気持ちが揺れ動いてたんだと思うんですよ。それで今回はもう。
で、結論はどうなったんですか？息子さんは復縁をしたいんですか？それとも離婚したいんですか？
離婚したいんです。
今離婚したいんですか？
離婚したいんです。
はあはあはあ。
だけど離婚はしないというもう言ってるんですよ。で、息子とももう話し合いもしないし、調停に出したられても私は行かないと。
はあ。
言って、こう、席だけ入れといてくれたらいいっていう。るんですよ。でもそれでは私たちはちょっと困るので、はい、
じゃあ
そういう状況なので離婚をどうしたらできるかなと思ってお聞きしたかったんです。どのような手があるのか。
はい、わかりました。
はい、
じゃあ今のこの状況で離婚したいがどうしたらいいだろうか、ということですね。
はい、そうですね。
はい、では今日の回答者の先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は弁護士の中川淳先生です。先生お願いします。
はい、はい、お願いいたします。
こんにちは、中川です。
はい、こんにちは。
要するに、ご質問っていうのは、はい、息子さんはもう離婚するつもりでいるんだけれども、はいはい、まあ今お話になったもろもろの経緯で、
はいはい、
そう言ってもお嫁さんの方が席は抜かないと、
はい、
それで調停出されても出ていかないと、
はい、
で息子さん的にはそれでどうしたもんかって困ってる。
もう八方塞がりでってい
うこと。いや、八方塞がりでもないんだよね。
あ、ないんですか。
うん、夫婦ってさ、
はい、
どっちかがなんか悪いことをした時にしか別れられないとか、そういう問題じゃなくて、どうしてもその一緒にやっていけないっていう状況であれば、
はい、
それ何も無理やり一緒にいなきゃいけないっていうわけじゃないわけで、でまして言わんや今おっしゃったようないきさつ通りであるならば、
はい、
奥さんだってまともな夫婦関係続けていこうっていうそういう気はないわけじゃないですか。ですお嫁さんの方はね、
はいはい、
夫婦関係って普通なまともな婚姻関係を続けるってことが前提なんですから、
はい、
それができなければ、はい、それは別れるしかないのでありまして、一応ね、裁判所の離婚の手続きって、はい、調停からまずやってきてから、はい、それであかんかったら裁判という手順にはなってるから、
はいはい、
その辺の実情をつまびらかにされて、はい、で、粛々とやるしかないですね、裁判所の手続きを。
そうですか。じゃあもうこちらがそういうこと。
でね、そういうちょっとお話通りだとすればね、
はい、
息子さんはとっても、まあ、優しい方なようで、
はい、
で例えばそういう場合ってきちんとお話は なされるのかな、ちょっと気になってるの、お母さんが電話してこられたのは、
息子は息子でこう考えてると思うんですけど、うん、私はその子供たちの姿見てると、
うん、
ちょっと忍びないものがあるんですよ。そーっと入ってきて、私の姿見てずっと隠れたりとか。
どっから隠れるの、何から隠れるの。
あ、この家に私たちから、まあ、帰ってくるわけじゃないですか、この下の 家に、
はい、
学校から帰ってくるわけですよ、
はい、
ちょっとやっぱり子供らしくない態度なので、
はい、
それで夜中に帰ってくるのもおかしなことなので、向こうのご両親と今の状況をどういうふうに思っているの、
うん、
やっぱり子供は今の状態では子供はノーマルではないので、
うん、
子供は寝なし草みたいな、どこが本当の家なのかっていうのがわからないような状態では子供のことが心配ですよね。
まあ確かにそれはそうですね。
それでおばあちゃんと話し合ってもいいものなのかな、どうかなっていうのもちょっとお聞きしたかったんですよ、
うん、ただそれはちょっとね、やめた方がいいかどうかっていうのは経験に言えることじゃないですよ、私なんかが。っていうのは向こうのご両親が、物事のね、考え方がどういう方なのか、その辺も全然私にはわからないから、わからないからね。
そうですよね、うん、それでまあ息子にちょっと言ってみたんですね。今のこのままずっと離婚せんでこんな状態をずっと続けるのはちょっと忍びないし、それで向こうに両親と話し合おうかなと、罵倒されるかもわからんよって言われたんですよ。いや、それでも罵倒されても私らは感情的にならずに、解決策ないかまた考えるわっていうことで話したんですけど。
解決策っていうのは？
解決っていうのは今の状況から一歩進みたいっていうんですかね、
まあ、言ったら。いや、ただね、今の話聞いてて息子さんの今のお気持ちがね、さっきおっしゃってる通りだとしたら、別れるという選択肢しかないんじゃないの。
ないんです、
うん、そしたら解決策って他に何があるの。
ないですね。そうですね。そういうことですよね。
親同士話し合ってみたと、親同士がさ、いい年した息子さんとね、お嬢さんの話で親同士が話し合って何が解決するんやろ
う
と。
そうですね、まあ一度またこういうことだったということで息子にまた言います言うというか、まあ息子もね仕事してるので、ちょっと私が代わりにこうやって相談させてもらったんですけど、まあどうしたらいいものかっていうのがね、それ分からなかったので、まずは調停ってことですね。
そうそうそう、調停の申し立てから入るしかないでしょうね、今のお話の場合ね。
一応その順序立ててするってことですね。順序というのはまずは調停から
ってこと、ね、まず調停からやってこいということになってるもんですから、それはやるしかないんです。
ああ、はい、そうですか。
ということで八方塞がりとおっしゃったわけではないです。
ないですね、
はい、
分かりました。
よろしいですか。
分かりました、はいはい、ありがとうございます、はい、
ちょっと待ってください。柴田先生に変わりますね。
もしもし、
はい、
あ、じゃあ、はい、離婚の手続きみたいな、そういう調停のことについては大丈夫なんですね。もう、
一応調停の紙をもらってきてるんですけどね。
はい、
はい、分かりました。
ですね、私ちょっとお話聞いてて思うんですけれども、
はい、
大事なことは息子さんご夫婦の話であるってことだと思いますよ。
そうですね、
そうですよね、じゃなくて、やっぱりちゃんと本当に息子さんは別れたがってるのか、そういうことをちゃんと確かめられた方がいいと思いますよ。お母さんの思う通りになるわけではないですから。
分かってるのでね、
はい、
だから何も口は今までは出してませんので、
はい、
息子がちょっと助けてほしいということだったので、まあ、じゃあ一回相談してみようかっていうことだったので。
あ、そうですか。
息子たちのことっていうのはもう重々承知してます。
分かりました。
口出すことではないということも分かってるんです。
あ、分かりました、分かりました、はい、すいません。
ありがとうございます、
はいはい、失礼します、
はい、どうもありがとうございました、はい、はい、失礼します。